今週は使徒言行録第13章42節から52節。パウロとバルナバが街道を出るとき、人々は次の安息日にも安息日にも同じことを話してくれるようにと頼んだ。集会が終わってからも多くのユダヤ人と神を崇める改宗者とがついてきたので、二人は彼らと語り合い、神の恵みのもとに生き続けるように進めた。次の安息日になると、ほとんど町中の人が主の言葉を聞こうとして集まってきた。しかし、ユダヤ人はこの群衆を見てひどく妬み、口汚く罵って、パウロの話すことに反対した。そこでパウロとバルナバは勇敢に語った。神の言葉はまずあなた方に語られるはずでした。だがあなた方はそれを拒み、自分自身は永遠の命を得るに値しないものにしている。見なさい、私たちは異邦人の方に行く。主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを異邦人の光と定めた。あなたが地の果てにまでも救いをもたらすために。異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。そして永遠の命を得るように定められている人は皆信仰に入った。こうして主の言葉はその地方全体に広まった。ところがユダヤ人は神を崇める貴婦人たちや町の主だった人々を扇動して、パウロとバルナバを迫害させ、その地方から二人を追い出した。それで二人は彼らに対して足の塵を払い落とし、イコニオンに行った。他方、弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。以上です。パウロとバルナバによるですね、第一回伝道旅行、その話が、そのエピソードが続いております。小アジアのガラテア州というところにあるその中心的な都市の一つであるアンティオキアという町でですね、パウロたちはいつものようになんですが、安息日にユダヤ人の街道、シナゴーグというところに行って礼拝をしていたわけですが、そこで街道長から何か励ましの言葉があったらしてくださいってこう勧められるままにですね、福音のメッセージを語る機会が与えられたわけですね。そのメッセージの内容はこれ前回先週一緒に学ばせていただきましたが、今日の今読ませていただいた箇所は、パウロが語った福音のメッセージをその聞いた人々がどんな反応をしたかっていうね、その部分なんですね。パウロの説教を聞いた人々には基本的に全く異なる2つの反応がありました。その一つは説教を聞いて、深く心を動かされてですね、で次の安息日にも同じことを話してくれるようにと頼んだ人々がいたってことですね。もう一度同じ話を聞きたい。集会が終わってもですね、二人の後をついてくる。それでここにも書いてありますが、二人は彼らと語り合い、神の恵みのもとに生き続けるように進めたってありますね。これ牧師としては非常に心惹かれますよね。もう二度と聞きたくないってんじゃ困っちゃいますけどね。もう一度聞きたい、あの話すごく興味あるんですってね、礼拝が終わってからも話したいし、食事しながらも話したいしってね、そうなる時もあるんじゃないかと思いますが、そういう状況が起こったということなんですよね。おそらく食事をしながらも語り合っていたんだと思います。そこで何が語られているかといえば、それはもう間違いなく神の恵み、神様の恵みに生きる生活が語られたと言っていいでしょうかね。それが言い換えると、イエス・キリストについて語り合ったってことなんです。イエス様こそまさに恵みの現れですからね。イエス様の話を一生懸命にしながら、そのイエス様が鮮やかに示してくださった恵みのご支配のもとに生きるとはどういうことかってことを、パウロとバルナバ熱心にですね、人々に語ったんじゃないかなというふうに思うんですね。44節には、次の安息日になるとって、いうことが書かれてあるんですけど、その1週間後ってことなんですが、その1週間後になる前でも、その1週間の間もですね、おそらくもしかするとこの話し合いが町の至るところで続いていたんじゃないかとさえ想像します。パウロが町に出ればですね、人々がこう寄ってきてね、パウロさん、この前の話面白かったですよとかですね、これどういう意味なんでしょうかとかですね、いろいろこう質問が、途切れなかったんじゃないかと思うんですよね。で、2人とも語り足りなかったことをそこでまた説明する、そんなことが起こっていたんじゃないかと思う。だからこそ次の安息日になると、ほとんど町中の人が主の言葉を聞こうとして集まってきた。現実の私たちのこの日本の状況とか宣教の状況を見るとね、 こういう状況とはほどというのでね、こういうのをなんとなく、まあ、昔の話、あるいはおとぎ話かのようにですね、さっと読んでしまうんですが、これが本来の宣教という働きなんです。これが本来の主の言葉の、まあ、力なんですよね。本当に熱心に多くの人々がそれに耳を傾けようとして集まってくるということですよね。町中の人が主の言葉を聞こうとして集まってきたって、まあ、この町のそのユダヤ人の街道、シナゴーグって言いますけど、どれぐらいの大きさだったか知る由もないんですけれども、まあ、おそらく町中の人が実際に集まってきたら入りきれるような、そんな場所ではなかったと思う。ということは、要するに、その街道には入りきれない人たちがですね、いろんなその、まあ、道路まで いっぱいになってですね、その話を聞いていたというような、まあ、そんな状況でなかったのかなというふうに思いますね。まあ、しかし一方で、誰もがそのパウロたちの話を喜んで聞いていたわけではないんですね。そこには全く違う反応を示した人々もいたわけです。45節、しかしユダヤ人はこの群衆を見てひどく妬み、口汚く罵って、パウロの話すことに反対した。これがもう一つの反応なんですね。全く逆ですよね。おそらくその時街道に集まった人々のほとんどは異邦人、ユダヤ人ではない人たちが集まったんだと思うんですけど、その異邦人の救いを容認することができなかったユダヤ人、彼らにとってはパウロの説教やですね、説教がみんなでね、こう大流行りで聞かれてね、で聖教ぶりっていうのを見てると、もうなんとなく腹立たしいというか、忌々しいというかですね、そんな思いがしていたんだろうと思うんですね。でも本来ならね、自分たちが信じている先祖の神が多くの人に崇められているわけですからね、その言葉を聞くために異邦人まで殺到してくるようなことが起こってるんですから、それを喜んでもいいところなんですけど、かえって妬みに駆られて口汚く罵ったっていうんですからね、情けないったらありゃしないというか、情けないこと極まりないということだと思うんですね。その背景には民族的あるいは宗教的な偏見、偏りっていうのがあった。これは本当に根深いものであって、恐ろしいものでもあるんだということを確認できるんじゃないかと思いますね。じゃあこの時パウロとバルナバは一体その人々に対してどうしただろうか。46節にこう記されています。そこでパウロとバルナバは勇敢に語ったと。勇敢に語った、この勇敢にって訳されている言葉なんですが、実は使徒言行録を見るとね、言語で見るとこの同じ言葉が何度も使われているんですね。ただいつでもこう勇敢にって訳されているかというとそうじゃなくて、例えばですね、使徒言行録4章、その中には教会が初めて迫害を受けて弾圧を受けてですね、受けた時に教会が一生懸命祈ったっていう話が出てくるんですけど、4章の29節にこうあります。主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてくださいと。皆さんもうピンときましたよね。ここで訳されているこの大胆にっていう言葉、これ先ほどの勇敢にって訳されている言葉と全く同じ言葉なんですね。どうぞ弟子たちが勇敢に御言葉を語ることができるように、神様の助けてくださいと彼ら求めた、祈ったわけですよね。まあ、伝道するっていうこと、あるいは説教を語るっていうことには勇気が必要なんです。大胆さが必要なんです。それは御霊から来る勇気であり、御霊から来る大胆さと言っていいでしょうね。そういう大胆にっていう言葉をここでは勇敢にというふうにですね、まあ、訳されているというところだと思いますね。ある本に明治時代、日本の明治時代に活躍した、宮川慶喜という名前のですね、牧師の話が載っていました。この人は大阪に日本キリスト教団系の教会だと思うんですが、大阪に初めてね教会を開いた人らしいんですが、古い人ですけど、非常な優れた説教者だったと言われてるんですね。で、説教の心得について文章を書いてまして、説教というのは原稿を書いてそれをいちいち読んでなどいられないと言った。ちょっと心痛いんですけど僕は読んでること多いんでね、語るべき言葉はしっかり身につけておかなければならないと。しかも面白いことに、説教する前の日、つまり土曜日ってことですが、前の日は、書斎に閉じこもってあれこれ考えて原稿を書いて過ごすわけにはいかない。土曜日にはぜひとも野山を歩き回りなさいって言ってんですね。面白いですね、ハイキングしろって。でももちろんこれ 遊んで過ごせっていう意味じゃなくてですね、体を鍛えてこいっていう意味なんですね。説教者はいつも体を鍛えておかなければならない。体を鍛えて、そして大胆に勇敢に御言葉を語る訓練をしておかなければならないって書いてるって言うんですよね。面白いなと思いますね。他にも具体的なことを書いてまして、少なくとも説教を始めて10分間はひたすら聞き手を見据えて言葉を語り続けなければならない。じっと見ながら喋れって言うんですね。下を向いちゃいけないって言うんですよね。なぜかと言いますと、敵が多いからだと。明治時代っていう時代ですよね。実際にこの宮川啓基という牧師が伝道集会をすると、まあ、当時は本当にたくさん人が集まったようで、教会堂に入りきれないんで、どっか大きなこう劇場みたいな、まあ、ちょうど私たちも一緒かもしれませんが、こういう場所を改めて借りてですね、伝道集会を開いたっていうんですね。大勢の人々が集まったそうですけれども、そうすると劇場のこの2階のあたりにですね、お坊さんがやってきまして、しかも信徒たちを、仏教の信徒たちを一緒に連れてきてですね、宮川牧師が説教を始めると大きな声でノーノーっつってですね、邪魔をするんだと。なんか面白いですよね。なんでノーノーって英語で言うのかなって、坊さんが来てね、まあ明治時代だなっていう感じがしますけど、まあ、もちろんノーノーって言っただけじゃなくて、その他にもまあ、なんて言ったらいいんですかね、宮川先生の牧師の話をですね、口に高く罵ったり反対したりやじったりしたっていうことなんでしょうね、うん、で宮川牧師はこういう人たちに取り囲まれて説教しているうちに時に、まあ、うつむいて原稿など読んではいられないと、相手ははっきり見据えて語れと、そういう意味でちゃんと準備をしておけと、力強く神の言葉を語る、まあ、そのためには体を鍛えておく、置いてもらいたいと。もちろん体だけじゃなくてですね、何よりもまず心を鍛えておくべきだし、言葉を鍛えておかなければならない。まあ時代の違いというのを感じますが、でもやっぱり力っていうのはとても大事で、今でも本当に一番大事なことだと思います。神の力がメッセージを通して、賛美を通して、祈りを通して、礼拝の中に表されているかってことは大きなことだと思いますね、うん、皆さんも経験が終わりになると思うんですね。自分の意見と全く同じ意見の人たちに取り囲まれてお話をするときは、まあ、気持ちがいいわけですね。安心して喋れますね。しかし自分が一生懸命話をしているときに反論をする人がいるとね、途端に不愉快になる、どぎまぎしてしまう、困ってしまうってことあると思いますよね、うん、ほんの数人と話をしているときにも、私は違う意見ですなんてはっきり言われちゃったらね、確信を持って言われてしまったら、まあ、それだけでひるんでしまうってことがあるんじゃないかと思う。まして悪行存を言われるような状況の中で語るってことはですね、本当にそんな生優しいものではない。力がいるっていうことですよね。パウロとバルナバも一方では明らかに怖かったんじゃないかと思うんです。そういう人に取り囲まれている中でね、恐れがあったと思う。パウロもかつては殺意を持ってそういう伝道活動を邪魔した人ですよね。ステファノなんかは殺されてしまったわけですよね。そういうことをやっていた側です。今ではそれが立場が全く逆転してしまった、そういう思いもパウロは持っていたに違いないと思うんですね、うん、しかしこの時2人は勇敢に大胆に語ったと。何を語ったか、46節、神の言葉はまずあなた方に、これユダヤ人にですね、語られるはずでした。だがあなた方はそれを拒み、自分自身を永遠の命を得るに値しないものにしていると。この値しないものと訳されている言葉なんですが、これはね、定めるとか、あるいは判決を下すという意味を持っている言葉なんですね。つまり自分自身についてそういう判決を自分で下してしまった、そのように自分の値打ちを定めてしまったって意味なんです。どうやって定めたんでしょう。それは神の言葉を拒むことによってですよね。神の言葉である主イエスキリストを拒み、十字架につけて殺すことによってです。そのことによって自分自身を永遠の命を得るに値しないものと自ら定めてしまったということです。パウロは言います。あなた方が私の説教を聞かないということは、人々がイエスを十字架につけて殺したのと同じように、ここでもイエスを殺していることになるんだ。あなた方のところに送られてきている神の言葉を殺していることになるんだ。だからこういうことが言えますね。福音の説教、福音の言葉を聞くということは、自分自身の永遠の命を決する厳粛な分かれ道に立つということでもあるんですね。 もしこの福音を受け入れないならば、自らに裁きを招く結果となる。これを受け入れるとき、その人は永遠の命に定められることになる。これとんでもないことなんですよね、皆さんね。あまり私たちは普段そんなに意識して、ね、福音に耳を傾けるってことないかもしれませんが、永遠が決まる話がされてるんです、聖書には。そして説教は、そのことを本気で分かっている者にとってはもう本当に真剣に聞かざるを得ないということだろうと思いますね。そして続いてパウロはこう言いました。46節の最後の部分から47節、見なさい、私たちは異邦人の方に行く。主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを異邦人の光と定めた。あなたが地の果てにまでも救いをもたらすために。ここに二重括弧でね、旧約聖書の言葉が引用されてますが、これはイザヤ書という預言書の言葉で、この私はあなたを異邦人の光と定めたっていう、このあなたっていうのは直接的にはイエス・キリストを指してるんですね。キリストが異邦人の光になったってことなんですけど、でもパウロはこの言葉を引用するときに、本来はイエス様について語られるこの言葉を自分自身に当てはめて語ってるんですね。イエス・キリストによって救われた私は、今イエス様が異邦人の光であられたように、今度は私もまた異邦人の光としてイエス様から使わされて、そして異邦人のところに宣教しに行くんだっていう、そういうことをパウロはここで語っているということなんですよね。これを聞いた異邦人たちは当然喜びました。わあ、俺たちのことに神様関心を向けてね、そしてパウロというこの人もそのために神が選んで送ってくださった、そういう存在なんだ。それまでユダヤ人からしたら異邦人というのは神を知らない軽蔑されるべき民でしたから、異邦人の立場からしたらですね、これは嬉しいニュースであったに間違いないということですよね。48節、異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美したと。注意して確認しておきたいことは、パウロの言葉を賛美したって書いてないですね。主の言葉を賛美した、ここ大事なことですね。そして永遠の命を得るように定められている人は皆信仰に入ったと。定められているって書いてますけど、ここには神の選びっていうのがはっきりと意識されていると言っていいでしょうね。異邦人もまた神に選ばれてるんだ、救われるために。そのことを、まあ、この著者であるルカははっきりと意識して書いてると思いますね。そして49節、こうして主の言葉はその地方全体に広まった。どうやって広まったかというと、ここで神の言葉を聞いて信じた異邦人たちを通して広まっていったということですね。力強くこの、異邦人たちは神を宣教する民としてですね、近隣のその町々村々に福音を届けていったということが分かりますね。まあ、しかしこの時にもその主の言葉に、反する背くそういう人々がまだ力を振るっていたことも書かれています。50節、ところがユダヤ人は神を崇める貴婦人たちや町の主だった人々を扇動して、パウロとバルナバを迫害させ、その地方から2人を追い出した。最終的に追い出しちゃうんですね。すごいですよね。まあ、ここに神を崇める貴婦人たちや町の主だった人々をこう扇動してってありますけど、この人たちはいわゆる裕福な人たちですよね。町のまあ有力者でもあったと思うんですけど、しかしこの人々にとってはしばしばイエス様の福音っていうのは聞きにくい言葉でもあったようなんですよね。自分たちの立場っていうのが危うくなるというか、そういう思いもあったかもしれませんよね。まあ、聞く耳を持たなかった、残念ながら富と権力におごっている人々というのはなかなか信仰に入りにくい、そういう妨げを抱えているということが多いですよ。これは今でも同じかもしれませんね。まあ、しかし同時に彼らには社会的な力があった、人々を扇動する力を持っていた、そして迫害の新しい波を呼び起こすことができた。そうやってパウロとバルナバの2人をその町から追い出してしまったってことですね。恐ろしいことが現実に起こったわけですよね。じゃあこの時パウロとバルナバはどうしたんだろうか。51節、それで2人は彼らに対して足の塵を払い落とし、イコニオンに行った。とこの足の塵を払い落とすというのは、イエス様がそのようにしなさいって言ったその通りのことをしたんですね。まあ、私とあなた方はもう関係ないよ、もう福音はちゃんと伝えたよ、それを受け入れるも受け入れないもあなた方自身のことだよってことですよね。そこでもういつまでも なんていうかグズグズしていない、むしろ新しいところに行って、まだ福音を聞いてない人々のところにも福音を届けていくっていう、まあ、そういうことでもあるんだと思いますよね。その通りにパウロとバルナバは、足の塵を 振り落として、そして次の町イコニオンに向かっていった。まあ、いずれにしてもこうやってパウロとバルナバはこの町を去っていったわけですね。じゃあその時に残った弟子たちはどうしたか。使徒行伝は最後にこう記しています。52節、他方弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。皆さんよく考えてください。パウロとバルナバの働きによって異邦人たちが信仰を持って救われて教会ができたんです。でまだ多分 数週間しか経ってない。そのうちにもう迫害が起こってパウロとバルナバは去っていかざるを得なくなってしまった。取り残された信徒たちはどうしたか。決して落胆してしょげ返っていたわけじゃないんですよね。パウロ先生もバルナバ先生もこの地から追われていった、まあ、しかし私たちは決して落胆しない、それどころかパウロやバルナバが勇敢であったように自分たちもまた勇敢に大胆に信仰に生きることを知ったして人々がここに残されていたってことです。これは本当にすごいことだなって思いますね。こんな短期間にどうしてそういう信仰が持ってたのかって不思議な気がしますが、その秘訣の一つ、間違いなく言える一つは、この使徒言行録の中には要所要所でキリスト者たちがですね、聖霊に満たされていたってことが記されているんですね。例えばあの4章のところには、あの初めての迫害が起こってそこからあの解放されていた人たちをね、生まれた教会がお祈り会をした。その祈り会の中で聖霊に満たされたっていうね、その記述がありましたよね。さらには10章のところではですね、あの異邦人のコルネリウスのところに行ってパウロがペテロが語っている時に、語っている最中に聖霊が下ってね、不思議なその賜物が現れたってことも書いてますが、御霊に満たされるってことが要所要所に必ず出てきて、その後必ず教会は成長していくんですね。このことを私たちはしっかり心に留めておきたい。ここに形成されていた教会はそれこそ生まれたばかりで、霊的にも知的にも未熟であったに違いない。しかも指導者がいなくなってしまった。それでガタついたかっていうと、そうじゃなかったんですよね。いろいろ不安を感じた人はいたかもしれませんが、決してその不安に陥っていたわけではない。彼らは常に聖霊を求めて、聖霊により頼んで、聖霊に聞き従うことによって御霊と喜びに満ち溢れていた。これが秘訣だということですよね。御霊を求める、そういう祈りをしなさいってイエス様がおっしゃってますけれども、私たちは毎日聖霊のに今日も満たしてくださいと求めながら、聖霊との近しい交わりの中に日々を生きる、これは何より大切なことですね。そして聖霊が導いてくださる、その声を聞き分ける耳をいただく、これも大事なことですよね。礼拝を通して、祈りを通して、あるいは賛美を通して、コイノニアとかそういう交わりを通して、あらゆる機会を通して私たちは神と向き合い、神との声を聞き続けていくこと、そうやって御霊に満たされ続けていくこと、その時神様は時として大きな不思議な御業をなすこともあるんだと思いますね。でも何より大事なのは聖霊との近しい親密な交わりであり、その交わりの中にとどまり続けていくこと、その交わりの中にいつも生きていくこと、あの家庭ではもちろんですし、職場でもどこでも私たちは神と共に、聖霊と共に歩むということですね。その時事情がどうあれ、指導者がいなくなるようなことがあるにしても、決して落胆しない。むしろ、御霊と喜びに満ち溢れて歩むことができるという、まあ、その例証としてですね、このアンティオキアにおける働きは記されていると考えていいと思いますね。この秘訣をぜひ心に留めていきたいと思います。お祈りをいたします。